こんにちは。ニューヨークでライターをしておりますサメカカナコです。今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。この番組は私サメカカナコが海外で活躍している方々をインタビューしたり、ニューヨークで驚いたことや学んだことをシェアする番組です。皆さん本日もどうぞよろしくお願いします。今回の放送も引き続きコピーライターでアーティストの西真理こと西村真理さんをゲストにお呼びしています。西真理さんよろしくお願いします。
す
いません、カミカミで。はい、で前回 の, あの放送では、西真理さんが、はい、あの海外でアーティストとして活躍するに至った経緯だったりとか、はい、そういったことをお話を伺ったんですけれども、今回の放送では、はい、コピーライターとして、うんうん、あのどのようにお仕事されているかだったりとか、そういったことを伺えればと思います。
はい、
はい、で今回の滞在も、うん、あのコピーライターとしてお仕事をするためにも来ていらっしゃるということなんですけれども、 そもそも海外であのお仕事するきっかけってどういったところにあったんですか？
もともと外資の広告代理店にいたもので、うん、割とその海外の方とのお仕事はしたことはあったんですけれども、うん、その時にお付き合いがあったクリエイティブディレクターの方がたまたま私がニューヨークでショーをやってる時に足を運んでくれた、偶然ですよ、
うんうん、
っていうことがあって、そこで、うん、まあ、お互いびっくりというか、しかも私があの海外の広告賞を受賞した時の審査員の方だったもの でその方がその作品を覚えていて私のことを覚えていたっていう、なんかすごいミラクルがあったんです。
すごい。そもそもその昔お仕事したことがある方がニューヨークに住んでいて、かつ西真理さんのギャラリーに足を運ぶってこと自体がすごいミラクルですよね。
本当にこれは今でも不思議です。
じゃあそんなミラクルから、うん、じゃあうちで仕事しないかみたいな感じでお声掛けいただいたっていう。
そうですね、彼のクライアントで、あの要するにアメリカ本国のお仕事な、広告のお仕事なんだけれども、うん、あの世界各地で広告を展開していくときにアダプテーションというコピーライターとしていろんな国からコピーライターさんを呼んで、各国でどういうふうな文化でどういうふうに届けていくのがいいのかっていうようなミーティングを重ねるっていうような仕事があって、うん、それにジョインしないかって言われて、うん、あのずっとつながってさせていただいてますね。
すごい。じゃあそのアメリカの広告を、はい、日本語のコピーにするっていうお仕事、はい、
そうですね、うん、簡単に言えばそうです。
そっかそっか、うん、それはもうどういった方がそのメンバーにいらっしゃるんですか？
それが世界各地からコピーライターが来ていて、うん、私のチームだと、韓国、上海、うん、ドイツ、フランス、イギリスもそうですね。だから英語圏じゃない方もいっぱいいます。
すごいワールドワイドな。
いやもうで通訳がついてるのは私だけなので、うん、本当に恥ずかしいし、あのタイムラグがあるんですね、通訳さんがいるということは、
う
ん、
そうですよね。
みんなやっぱりあの英語圏じゃない方々もすっごいやっぱり普通に英語喋れるので、そういう意味では日本はまだまだ遅れてるなってすごい思います。
いや大変ですね。なんかコピーライターってすごく言葉をなんか慎重に選ぶというか、はい、うん、はい、ちょっとした言い回しで全然こう伝わり方が変わってくるから、はい、とても、うん、あのデリケートなお仕事というか、はい、そういったお仕事だと思うんですけど、それをじゃあこういうふうに書いてください、こういうコピーお願いしますっていう、そこがこうすぐにダイレクトに聞けないと、うん、なかなか難しいですよね、それを。
難しいです。でさらにまた日本でこういうイメージのね、例えばこういうイメージの CM だとこういうふうに伝わるから、うん、日本的にはこういうふうに変えた方がいいっていうようなことをいちいち説明してアイデアを出さなきゃいけないんですけれども、それがやっぱり通訳さん返すとなんかうまく伝わらないんですよね。なので最終的にはもうちょっと通訳さんと私が限界になっちゃって、もういいからちょっと私がなんとか自分で伝えるみたいな感じになって、絵を描いて、それこそ絵で説明する、もう本当に泣きながら説明して、またお前が泣いてんのかってなります。
そんなに大変なんですね。
そう、大変ですね。もうこれ本当体育会系だと思う。
すごい。英語はどうやって勉強されてるんですか？
英語はもう本当になかなか伸び悩んでますけど、ただ一番勉強になってるのは、うん、あのギャラリーとの、アートショーのやり取りですね。相手は、スパニッシュの方なので、もちろん英語でしか、コミュニケーション取れないので、いつもスカイプで あの打ち合わせをやってるんですけども、それが一番勉強になってますね。
そっかそっか、うん、そうするとあの、ね、自分で個展をやりたいって思ったこうゴールが一緒だから必死で伝えようとするし、あっちが言ってることも必死で聞き取ろうとするから、だから一番身につくのかもしれないですね。そ
う、なんか恋人を見つけるとすごく英語がうまくなるっていうのはすごい、うん、私はそういうわけじゃないですけど、ただこの人にこれを伝えないといけないっていうのがものすごく勉強になるんじゃないかなって思いますね。
なるほど、うん、じゃあそうやって英語を勉強しながら頑張ってコピーライターとしてお仕事をされてるってことなんですけど、はい、逆にそのニューヨークを仕事、ニューヨークで仕事をしてみて良かったこととか、うん、これがメリットだなと思うこととかあったら。
そうですね、やっぱりあの私たち日本人っていうのは、マジョリティの中で生きている
ん
ですよね、
うんうんうん
うん、なのでマイノリティとしてのなんかその自分の存在っていうのはあんまり意識しなかったりするんですね、
うんうん、
ただこれが私はすごい面白いなと思って、うん、逆に日本のことを私以上に知っている外国人がいっぱいいたりして、うん、もっと知らないと恥ずかしいなって思うとまず自分も勉強するし、うん、それに対しての英語っていうのも勉強するし、すると英語力もつくし、うん、逆に今度のミーティングではこんなこと言ってみようとか結構楽しくなっちゃう、っていうのがメリットですね。
なるほど、じゃあなんか辛いって思うんじゃなくてそれをポジティブに捉えて、
うん、はい、辛いけど楽しいみたいなド M。
なるほどなるほど、はい、そっかそっか。西丸さんにとってそのニューヨークっていうのはどういった街ですか？
うん、ニューヨークはもう私よくソウルメイトっているじゃないですか、自分の人生を変えてくれる人みたいな、
うん、
だけど自分の中で発明した言葉があってソウルスポットって呼んでるんですけど、
うん、
要するにこの場所によって自分の人生がガラッと変わっていくとか面白いように変わっていくみたいなことがある場所、うん、私にとってはニューヨークはそんな街ですね。
すごい、もう初めて来た時からそんな印象だったんですか？
初めて来た時にものすごくここは本当になんか合うなっていうのが正直あって、大好きっていうのが一個あったんですけど、
うん、
そこから面白いぐらいいろんなことが起こり始めて、なんかこの2年間でだいぶ人生が変わったなって思ってます。
すごい。ニューヨークってこうやっぱりいる人もエネルギッシュだったりとか、
ね、
あといろんなものがこう生まれていく街というか、うん、そのいろんなジャンル の、 その最先端が集まってたりとか、
うんうんうん、
あとはいる人も新しいものを作り出そうってエネルギーがあるから、うん、そういったところが西丸さんと合ってるのかな。
合ってると思います。あと自由なところとか、うん、やっぱりあ自分は自分でいいんだとか、
うん、
なんかまあ、ともすると東京にいるとちょっとその辺が疲弊してしまったりとか、
うん、
あこれは言っちゃいけないかなとか余計なことを考えがちなんですけど、
うん、
ただニューヨークってもう本当に自分が主張しないとダメだっていうのが大きいので、
うん、
すごく私には合ってるなと思いますね。
なるほど。ではそんな風にあのコピーライターとしてもアーティストとしても世界中で大活躍の西丸さんなんですけど、
はい、
今後やってみたいこととか挑戦してみたいことってありますか？
もういっぱいありすぎて本当にちょっとどうしようって感じなんだけど、ただなんだろうな、今日本でもものすごく日本中をその出張してそのコピーライターとしていろんなところでスローガンを作っていうことが、うん、多いんですけど、
うん、
ただ、来年以降もっともっと海外と日本の軸を半分半分にしたくって、できればニューヨークと日本を一つの柱としてもっともっと仕事のキャパも広げたいし、
うん、
あとアート活動ももっとニューヨークを軸に世界に広げていきたいなとは思ってます。
なるほど。じゃあ日本とニューヨークを半々でこう行き来するみたいな、うん、そういったイメージですか？
そうですね、理想ですかね、うん、今はそうは言っても今も結構来てますけど。
そうですよね、なんかワンシーズンに1回私西丸さんと
会ってるからね、今もそうだな、年に3回は来てることにはなりますけどね、うん、特に今回はちょっとロングの滞在で、
ね、1ヶ月もねいらっしゃいますもんね。
1ヶ月なのであえてこれは、アートショーの前半と後半がその広告のジョブっていう形で、
うん、
まあ、1ヶ月になるのでじゃあ生活してみようと思って、まあ、アパートを借りてっていういつもとは違うパターンになってますね。でも結構それが楽しいなって思い始めてます。
そっかそっか。じゃあ今後はもっと、うん、あの前以上にニューヨークでこう、うん、暮らすようにお仕事したりとか、
うん、
こう行き来したりとかで、そのニューヨークを起点にもっと世界で、うん、こうコピーライターとしてもアーティストとしてもどんどんこう活動していきたいなっていう、
は
い、
理想ですね、
うん、
あとはなんか今回あの美濃焼とのコラボっていうもので、
うん、
あのお皿を工房で焼いて、
うん、
あの美濃の工房で焼いて、
うん、
で持ってきているのでそれもちょっとプロモーションしようと思っていて、そういうことも来年の課題として日本の文化を、伝えていくみたいなこともやっていきたいなと思ってます。 です、
うん、美濃焼っていうのはどの地方の焼き物でしたっけ、
は
い、
私は水波っていうところの岐阜の、
うん、岐阜の、
うん、あの焼き物なんですね、うん、でやっぱり初めてそれは美濃焼の会長様からお声をいただいてコラボが実現したんですけれども、うん、日本の職人さんってどんどんやっぱりセールスするのが苦手で、
うん、
廃れていっているんですね、うん、ただこれをもっとなんかコラボする形で世界に広げていくことができるなら面白いんじゃないかなっていう、もう一個やりたいことの一つになってます。
そっか、じゃあ日本の伝統的なそういった文化だった技術を西前さんのアートとコラボレーションして、はいはい、もっと世界に広げていくってことも同時にやっていきたい、
やっていきたいなって思ってます。
なるほど、ますますご活躍になっていくと思うんですけれどもはい、はい、じゃあいろいろお話を伺ったと思うんですけれども、はい、はい、でこれまでお仕事のお話をいろいろ伺ってきたんですけれども、はい、次回の放送ではもうちょっとプライベートのお話だったりとか、はい、あとはスピリチュアルのお話だったりとか、
はい、
そういったことをいろいろ伺っていきたいと思います、
はい、
では引き続きよろしくお願いします、
はい、お願いします。